の猫のくらちゃん沖縄の旅。おめでとうございます。2025年第1回目の放送が始まりました。私はピンクスカートの宮崎鈴鹿と申します。ただいま聞いていただいた春の海は、今私が生の音で弾きました。ピンクスカートとは、この今聞いていただいた音色、令和ごとを弾きながら歌を歌うアーティストです。ピンクスカートっていうので、ピンクのスカートを履いてます。今年もみんなの心をピンク一色に染めたいと思います。よろしくお願いします。はい。そして今年は蛇年ですね。私は、宮崎鈴鹿は蛇年なんですよ。年女。なんかね、年女とか年男ってよく言いますよね。でも、意外とそんなにないんだよね。まだ私も、平成元年生まれで今35歳なので、年女でもね、まだ3回目じゃないかな、きっとこれ。0歳の時は、あれ ?0 歳の時ってみんな年女だっけ?そっか。そうだよね。だから、まあ、0歳の時はカウントしないとしたら、まだ3回目なんですよ。そう思うと、誕生日より少ない。てか、まあ、12回に1回ってことなんですよね。今まではそんな意識してなかったの。今年年男なんだとか言ってもらっても、そうなんだぐらいの返しだったんですけど、それってすごいことなんだなって、今年の私は身に染めてます。今までと価値観が変わったっていう意味では、すごくいいことがあるんじゃないかなって思いました。一日一日を大事に、そしていろんな周りの人たちの記念日をも大事にしたいなって改めて思いました。そんな2回目の年女の時はそんな意識してなかったですね。多分1ミリも思わなかったな。今年年女ですって発言すら言ってなかった気がするし、まあ1回目の年女はね、12歳だもんね。全然そんな自分が蛇年ってそもそもなんだろうぐらいな感じだったので、やっと多分3回目にして身に染みました。人生ね、あと何回年女を経験できるのか楽しみに数えていきたいなと思います。私そして蛇年の中でも、なんと白蛇なんです。こうなんかさ、土の富って言うんでしたっけ、そういうの。己に蛇って書いて、ちょっと漢字が似てるのよ。土の富って検索すると出てくる。それもね、最近知ったのがほんとここ2、3年なんですよね。なんか、干支の前に1個何か漢字があるの。知ってました?それを分類すると60種類あるんですよね。で、そうなるとね、土の富の人は、今私の代と、あとは私から60歳上の方々なので、95歳の方々が土の富に当たるんですけど、土の富はなんと、白蛇。蛇って結構金運の神様とか言われてると思うんですけど、その中でもさらに土の富は一番金運がいいんですって。だからね、私は、私はね、自分だけの幸せって成り立たないと思って生きてるんです。私一人が幸せになるって、まず無理じゃん?こうやって、ラジオいつも聞いてくれてる皆さんがいて、そして私の歌、CD とか、応援してくれたり、そういうのをね、グッズを購入してくれたり、YouTube を再生してくれたり、そういう皆様がいて、私が成り立ってるので、やっぱ自分だけが幸せっていうのは無理なんですよね。そういう私のファンの方々、大事な、聞いてくれてるリスナーさんの、にも、大事な人たちがいて、 で、その大事な人たちにもさらに大事な人たちがいて、ってなると、やっぱりみんなで幸せになりたいなって私は思うので、このまずは周りにいる人を幸せにしたい。私にはきっとその力があるって自分で思ってて、だから今日みんなに私からのご利益を捧げたいと思い、まず今このね、聴いてもらってる曲はずっと BGM で流れてるんだけど、これは私、宮崎鈴鹿が歌うピンクスカートのエンジェルっていう曲を聴いてもらってます。まだ2025年になって22時間しか経ってないね。かわいいね。こうなんかさ、いいよね、新年って。去年の過ちとか、なんか電車の中にことを忘れちゃったこととか、私そう、ことをね、弾いてるんだけど、いつも持ち歩いてるんですよ。電車の荷台に置いてるんだけど忘れちゃったりするの。でもそういうこともさ、もう歳が変わったらさ、もう忘れていいかみたいな気持ちになれる。まあ反省はしたからね。そんな素敵な新年ですよね。だからみんなもなんか過去にした後悔とかあってももういいんじゃないですか。新しい年だからそういうのを何も忘れて今日から頑張っていきましょう。そんなことで今年も素敵な一年になりますように。今日もラジオ鈴鹿の猫のクラちゃん沖縄の旅お楽しみください。ただいま聞いてもらっている曲は私宮崎鈴鹿が歌うピンクスカートのプリティアンドロイドです。作詞は私、宮崎鈴鹿。そして作曲は、ピンクスカートのプロデューサーでもある、石川龍太郎さん、改め、龍太郎愛さんの作曲の曲でございます。はい、この曲は、去年2024年12月28日に発売した、ピンクアンドロイドという、ピンクスカートのセカンドアルバムの中の一曲目でございます。やっぱね、アンドロイドってタイトルにも入れるぐらい、やっぱこの曲をね、どうにかしてバズらせたい。今年の野望です。いやー、マジで2025年いっぱい野望があるの。でもさ、夢があるっていいことだよね。私は、今年絶対曲でバズりたいんですよね。先ほど聴いていただいたエンジェル。この曲、オケバージョンと、あとはピアノバージョン、どっちも、CD 化してて、もうエンジェルで売れたいな。だって私、鈴鹿天使だわーって思ってるんですよ。あとはこの、アンドロイドは、なんかちょっと TikTok とか、そういうなんかのでバズりたいなと思ってるか、まずダンスをね、ダンスを考えないとだよね。ダンス考えたら、速攻で宮崎鈴鹿の TikTok に上げたいと思ってるので、辛抱強く、たくさん更新していきたいと思います。私、TikTok やってます。宮崎鈴鹿、アットマーク、鈴鹿宮崎でやってるよ。Twitter、改め X は、アットマーク、鈴鹿0905。Instagram も、アットマーク、鈴鹿0905でやってます。今ね、今年の最初、フォロワー数、今、Twitter が8000人、Instagram も8000人、TikTok が1万9000人、もうすぐ2万人なんですけど、今年の終わり、どれぐらい増えたか、今聞いてくれてるリスナーさんと答え合わせしたいなって思ってます。今年は絶対目を離さない1年にしたいと思います。まずね、このタイトルにも入ってる猫のクラちゃん、っていうラジオなんだけど、沖縄で聞いてくれてる初めての方々は、なんだろうって思うよね。私はなんと、この自分の可愛い声を活かして、声優をやってるんです。わー！それのアニメが、猫のクラちゃんというタイトルです。台湾で人気アニメ、ジョーザーミャオーっていう猫のアニメがあるんだけど、それを日本語版に言い換えて言いやすくしたのが、猫のクラちゃんっていうアニメです。で、今年ね、猫のクラちゃんの、なんと、1月5日、沖縄テレビで放送の第11話に、なんと、今年からなんですけど、私、宮崎鈴鹿ピンクスカートが歌う曲が、主題歌になりました！やったー！すごい、演技良くない？年明け早々第一発目の放送、私の主題歌、そして前代未聞、主題歌と エンディングの曲が同じ人ってことは、そう、私宮崎鈴鹿ピンクスカートが歌うエンディング曲もあります。なかなかないよね、主題歌とエンディングが同じ人が歌うって。なんかほらよく言うじゃん、なんだっけあれ、盆と正月がいっぺんに来たっていうことわざありませんでしたっけ。あれなんかちょっとちょっと語呂が違うかもしれないけど、そんな感じですか？いやもうね、これは新しい革命を起こしていきたいんですよ。私は18歳、いやもっと前かな、16歳の時に芸能活動を始めて、もうすぐ20周年になるんです。ずっと根気強くね、活動を続けてきて、でもすっごく良かったなって思うんです。このラジオを通してまた新しいリスナーさんに出会ったのもすごく幸せだし、きっとくじけそうな時にやめていたら、今こうして出会えてる皆さんとは出会えなかったんだって思うと、本当にこう続けられてる環境にも感謝だし、そういう続けようって思う自分にも、自分のことももっと好きになるし、いや今年のテーマをちょっと決めようよ、皆さんと私で。じゃあこのリスナーさんと私の約束をしよう。じゃあ今年は自分のしたいい行いは必ず褒めること。わーい、それが私とみんなのテーマです。よくさ、寝る前に今日あったいいこととか、今日自分がしたいいことをやるといいってよく言われるじゃん。確かにね、いいんだよね。それって羊を数える感じ？なんか羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹。あれで眠れました？皆さん。私眠れないんですよね。結構なんか60匹ぐらいまで行っちゃって、あ、もうダメだって思うんですよ。でもなんか、自分がしたいことって1個目とか言って寝る前に言うと、確かにね、なんか8個目ぐらいで結構眠れます。そういう意味でいいなーって思う。本当にちょっとしたことでいいと思うんですよ。例えばなんか落ちてたゴミを捨てたとかでも全然いいと思うし、そういうのでね、増えてくと、数が増えてくと、なんかさ、眠らなきゃって思うと寝れないじゃん。でもいいことをした数が増えてくとさ、もう寝たいのにまだあるのかよ私って思うと結構ね、眠れるんですよ。だいたい夕方4時ぐらいにしたことぐらいで眠れます。増えていくから、気づきが増えるとやっぱ数も増えていくじゃん。はい、そんな感じで今日もみんなね、私のラジオを聞いてくれて偉いよ。猫クラクイーズ、さあ新年一発目の猫クラクイーズ始まりました。早速行きましょう。第1問、2025年1月5日放送のアニメ猫のクラちゃんの主題歌とエンディング曲は誰の歌でしょう？はい、今聞いてくれてた皆さんなら大正解！ピンクスカート宮崎鈴鹿が歌う曲です。ちなみにタイトルわかりますか？そう、もうすでにオープニングとエンディング時はピンクスカートの YouTube にアップ済みです。皆さんぜひ何だろうと思った方は YouTube でピンクスカートカタカナで検索していただけたら、ピンクスカートミュージックチャンネルというのがあります。それにアップされてるのでぜひ見てください。はい、それでは第2問目、アニメ定山妙王第10話、前回の放送ですねのクリスマスパーティーの時、猫のみんなが使っているお皿の絵柄は何でしょう？すごいマニアックな猫からクイズ来ましたね。みんなわかりますか？そう、このね、猫のクラちゃんって猫も可愛いんですけど、その周りの景色とかデザインもすっごく凝ってるんだよね。そう、なんとね、お皿に絵柄が書いてあるんですよ。黄色。色だったかな？確か。私は覚えてる。だってなんか、みんなの絵に黄色いの乗ってるって思ったの。なんか蒸しパンかなって、蒸しパンってなんか黄色いじゃん。そうしたらね、あ、その後アップになるんですよ。そのお皿結構。あー、柄なんだ。みんな食べた後かって思いました。さあ、その絵柄は、せーの、猫の肉球でしたー。わかった方いましたかー？はい、第2問、王様が大好物のケーキを見るときの 目の形はどうなるでしょう。今日すごいマニアックじゃない？この結構ポッドキャストでも聞けるので、皆さんのポッドキャストで過去の放送を聞いてください。今回かなりマニアックになりましたね。王様がケーキを見るときの目の形。きっと、王様って甘いものが大好きで、クリスマスプレゼントに体重計をもらうぐらいな王様なんですけど、それ嬉しいってことだよね。なんだろう、ハートかな。いやでもな、王様にピンクのハートは合わないよね。なんかイメージないってことは、キラキラ系ってこと？ってことはじゃあ黄色のキラキラですか？合ってますか？あ、合ってたみたいです。虫歯かなかったみんなは、過去の放送時代10話戻ってみましょう。なんと目がキラキラになってるのは1箇所だけじゃないから、もう1箇所あったんで、ってことは他の放送もキラキラになってるかもしれない。違うところがあったら教えてくださいね。次は第3問。猫の秘書大雄がプレゼントで欲しいものは何ですか？大雄ちゃんってさ、白くてちょっと水色の柄が入ってる、とっても可愛い綺麗な猫ちゃんなんですけど、プレゼントで欲しいもの言ってたよね、さらっと。それが面白いよね。この猫のくらちゃんのメインのお話じゃないところで行われてる、ここも結構私好きなんだよね。いや言ってた言ってた、私すごい覚えてる。だってね、この男優の回答で私は知ったんです。彼女がこの片耳につけてるアクセサリー、これはね、もともと生まれた時からついてたんじゃないんだっていうのが分かったの。そう、男優が欲しいもの、それは私は貝殻が欲しいなって言ってましたよー、クリスマスプレゼントに。そこであーって思ったの。この彼女の片耳についてる貝殻はきっと彼女が好きでコレクションして、自分でその拾ってきたとかもらった貝殻をアクセサリーにしてつけてる、なんておしゃれな猫ちゃんなのって思ったんです。なんかそう思うとさ、すごい大雄ちゃんも可愛いなってって思うよね。いつもさ、なんかシャオリンとかいたずらする猫ちゃんにさ、ダメですとか言ってさ、ちょっと怒りん坊なんだけど、まあしょうがないよね、立場的にね。でもなんかこう、あ、なんかそういうおしゃれな一面を見るとさ、可愛いなって思っちゃうよね。はい、続きまして第4問。クリスマスの夜にシャオムーとシャオリンが見た動物は？見た見てた見てた。最後見てた。その王様の書斎に忍び込んだんですよ。で、なんか王様の書斎から物音がするってなった時に、でも待って、今王様はクリスマスパーティーの真っ只中だよねってなったんですよ。え、じゃあその物音って何？もしかして今日クリスマスだからやっぱりサンタクロースって実際にいるの？ってなったんですよ。それで二人が書斎の扉を開けた瞬間に、いたんですよ。わかりました皆さん。まだね、喋ってはないんです。でも結構メインなキャラなんですね。なんかこういう喋ってないところに出てくるとさ、さらになんかエモいよね。エモい、今年初エモい出ました。そう、せーの、犬。猫王国に犬が入るってさ、結構やばいよね。普通に人間の世界だと、あ、猫ちゃんかわいい、ワンちゃんかわいいって言って、まあ猫も犬もね、飼ってる方もいるぐらい、結構共存できるところなんですけど、まあ猫王国からしたら、ワンちゃんが、しかも王様の書斎にいるんだよ。侵入するとさ、ちょっとやばいやつじゃん。だって、泥棒じゃん。はい。さあ、この後どうなるんでしょうか。皆さん、1月5日放送の第11話お楽しみに。猫のクラちゃん、ジョンミャオ。次の猫のクラちゃんの放送は2025年1月5日日曜日朝6時15分から沖縄テレビにて第11話が放送されます。タイトルは、 シャオリンとシャオムーが消えた、です。さあ、どうなるんでしょう。平和だった猫王国が、そろそろ、犬が侵略してきて、ちょっとやばい方向に行きます。で、第11話は、そんなお話です。王様が、シャオムーとシャオリンがいないことに気づき、お気に入りのクマちゃんに手紙が入っていて、二人を返してほしいなら、鍵をよこせというね、暗号みたいなので書いてありました。まあ、そのね、もう書いたのは野犬族だってなって。初めて野犬族の正体が見れるお話となっております。そして、さあ、野犬族の一人、ルパンというね、子がいるんですけど、そのルパンの声優をしてるのは、この私、宮崎鈴鹿です。アニメの中で、風春っていうね、猫皇后、白くてとても可愛い自由奔放で腹黒な、皇后様をやってるんですけど、それとは、全く別の声を出さないとと思ってルパン頑張りました。すごいダミ声って言うんですか？鍵を持ってきたか？あ、ちょっとできてないな。で、一生懸命ね、こちらもね、すごく頑張って、まあ犬はね、敵で猫ちゃんを侵略しちゃって悪い子たちなんですけど、私もすっごく愛着が湧いております。まあ可愛い一面もあって、彼らはね、彼らのきっと犬のトップに使えるために頑張っております。犬バーサス猫のアニメが始まります。今年もアニメお楽しみに。沖縄の旅。沖縄の旅。沖縄の旅。今日の沖縄の旅なんですけど、ちょっとこれね、わかる人いるかなーって思って、私すごい昔から思ってたことがあって、結構ヤシの木が怖いんですよ。それ初めて思ったのは、宮崎県にね、一人で行った時、私アナウンサー目指してて、宮崎放送の宮崎鈴鹿ですって、なんか自己紹介しに宮崎県まで一人で行ったんです。結構受かって、書類とか受かって、もう本その現地まで行くのって結構最終じゃん。でもまあ筆記試験が難しくてね、全然受からなかったんですけど、まあそれ置いといて、その一人で行ったんですよ。で、宮崎県って宮崎空港から、そのホテルとか行くときってね、なんかバス取るんですよ。で、その道が、なんかヤシの木に囲まれるんですよ。それがすっごく怖くて、で、しかも宮崎空港って周りなんもないんです。まあ、空港って大体そうだよね。で、私東京出身、東京育ちなんで、結構その建物に囲まれてきたから、なんか何もないのに、めっちゃ背の高い、しかも結構、それが均等に並んでるんですよ。で、例えばタピオカが下から見ると怖いっていうの分かりません？蜂の巣とか怖いとか。あれなんかさ、定期的に丸い粒があるって、私だったら結構タピオカとかも美味しいんだけど、下から見ると、なんかこう均等に粒があって怖いみたいなのある、わかる。でその宮崎空港がちょっと等間隔でヤシの木がずーっと並んでて、しかも周りにそれ以外何にもなくて、それがもう結構奥までヤシの木しかないんですよ。私このままなんか異世界に行っちゃうんじゃないかなって思って、結構ね、しかも一人で行ったの。だから怖くて、余計怖くて、なんか泣きそうだったんで、そのバスの中。それから、ちょっとヤシの木恐怖症になっちゃったの。千葉とか行くと、結構ヤシの木がその、並んでくれてるんですよ。なんか歓迎してくれるかのように。どうしようって思って。で、その台湾に旅行に行った時もね、台湾も結構あったんですよ。でも、沖縄は、私平気だったんです。国際通り行った時に思ったの。あ、なんか私の背と変わんなくない？私結構背ちっちゃいんだけど、なんか可愛いと思って。結構太め？太くて低いっていうか。で、なんか可愛いじゃんと思って、愛着湧いちゃったんです。だから私多分沖縄に頻繁に行けば、もしかしたらヤシの木恐怖症が治るかもしれないって私思ったんです。だから今年は絶対沖縄に行きたいなって思いました。でもね、本当私パイナップルも好きだし、本当は仲良くしたいの、すごく。 だから、今年は、ヤシの木と仲良くなること。で、そのためにまずは、沖縄の国際通りの可愛いヤシの木にもう一度挨拶して、ちょっと写真は前回撮れなかったんで、今回は、ヤシの木といっぱい写真を撮って、じゃあ、これはどこのヤシの木でしょうっていうのを SNS に載せていたらいいかも。あ、宮崎県だ。あ、宮崎県と沖縄の違いは分かる。あと千葉。まあね、そんな感じで、何が言いたいの私。あ、そう。今回の沖縄の旅はそんなことでした。今年ね、なんと、いっぱいお知らせがありますよ。アニメの主題歌が決まりました。そして、日本タレント名鑑の、書籍版にも、なんと、この宮崎鈴鹿が掲載されます。すごい。2025年は私飛躍していきたいと思います。変わらず、ラジオ、そしてライブ配信は今パルムってとこでやってます。そして東京中野に鈴カフェという鈴鹿のカフェがあります。そういうところも大事にしつつ、アーティストとして飛躍していくので皆さんどうか応援よろしくね。それでは素敵な一年にしましょう。みんな、マシしてる？